今日はこのところから捧げる心、捧げる心という題で御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして、今日もこの聖日の朝、アドベントの3週目を迎えましたが、私たちをあなたの恵みのうちに招き入れてくださっていること、本当に私たちの努力や何か行いの結果ではあなたを知ることはできませんが、主がただただ私たちを憐れみ、恵みをもってご自身を示してくださっているゆえに、あなたを知り、いやあなたに知られていること、本当に心から感謝をいたします。どうぞ今あなたの御言葉の前に私たちは出ています。どうぞ主ご自身がお一人お一人のうちに、あなたの御言葉を語ってくださるように、聖霊様がどうぞお一人お一人の心のうちにお語りくださるようにお願いをいたします。信じ感謝をし待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスといえば、プレゼントギフトとか、ギフトもいいと思うんですが、プレゼントをイメージされる方は、少なくないと思いますね。プレゼントなしのクリスマスってイメージされる方おられますか？まあ必ずついてきますよね。プレゼントは、それを受ける人にも、また、送る人にも喜びをもたらしますよね。皆さんはプレゼントと聞いて、漠然としてますけれども、プレゼントと聞いてそれを誰かから受けること、または、与えることをどちらを先に考えるでしょうか。ちょっと漠然と しすぎてますけどね。プレゼント、今年はこれも欲しいな、あれも欲しいなって先出てきますか。それとも人にこういうのを送ろうかとか、そういうことを考えるでしょうか。どちらを先に思い浮かべるでしょうか。当たり前のことですが、プレゼントを私たちが受けるためには、それを送る人が必要ですよね。当然必要なわけです。空から降ってこないですよね。誰かが送ってくれるわけです。プレゼントをしたいけど受け取ってくれる人がいなくて困ってるという話は、そう聞かないですが、もしおられたら私の方にどうぞしてください。あまりね、プレゼントしたいけどいないんだっていうこともあまり聞きませんが、でもプレゼントを送るためには、送るその受け取ってくれる相手も必要なわけです。そういう意味で私たちは、この与えることも受けることも、その両方がいつも大切だっていうことが言えると思うんですよね。で、今日のテキストに登場する東方の博士たち、マギーと出てましたが、そのワイズマンですよね。東方の博士たちはユダヤ人の王が生まれることを知ってですね、遠くの国からはるばる旅をしてイスラエルまで来ました。ユダヤ人の王としてお生まれになったイエス様に対して、彼らは何をするために、来たのでしょうか。主から何かを受け取るために、このユダヤ人の王であるこの人から何かもらいたいっていう、そのもらいたいっていう思いを持って来たのでしょうか。違いますね。博士たちはイエス様に一目会う、このユダヤ人の王として生まれた方に一目会い、彼にギフトを捧げるために来たと。この博士たちについては詳しいことは分かりません。ただ彼らがその星占いというか占星術をする天文学の専門家であったことは、聖書から分かりますね。星を見てその観察する人たちですが、また一説によると彼らがそれぞれ王であった、王であったと言われることもあります。博士たちはですね、東方の国でこのユダヤ人の王を指し示す星を見つけた時にですね、ぜひその方にお会いして贈り物を捧げることを考えたわけですよね。彼らが幼子イエスに捧げたもの、それは黄金、乳香、没薬でした。ちょっと見えづらいですか？見えますか？はい、これは宝の箱セットですね。はい、黄金、次行ってください。黄金、 金ですが、文字通り金のことですね。まあ、説明は必要ないと思います。次、乳香とは何でしょうか。それは、まあ、火で炊いて香りですね。香りとしたり香として、または香水などに使用する、その香料の原料として使用利用されるものですね。聖書にも神様に捧げる香り、神様に捧げるこの香りの調合に、こう乳香の記述が見られたりするわけですが、また漢方薬としても用いられているそうですね。次、もつ薬はどうでしょうか。もつ薬は殺菌作用を持っています。殺菌作用を持っていますので、鎮静薬、その痛みを鎮めるものを鎮痛薬として、こう使用され、またミイラ、エジプトなどのミイラね、ミイラにするために、ミイラ作りのその遺体の防腐処理のために使われたりしました。腐らないためにこのもつ薬を使ったわけですね。初代教父たち、初代教父たちはこの博士たちがイエス様に捧げた黄金をキリストの神聖、神としての金でね、神様をこう表しているもの、また乳香はキリストの聖聖、聖書の聖って書いて、ホーリネスですね、清さ、清さ。もつ薬はキリストの死を示すと、こう理解というか示したわけですね。なぜ博士たちはそのユダヤ人の王が生まれる、ね、そのイエス様のためにそこまでしたのでしょうか。今日私たちがイエス様を救い主として信じるように、博士たちが、イエス様のことを信じたかどうかは、まあ、もちろん分かりません。けれども彼らは自分たちの専門とするところのこの星の示すところを信じて、そこに神様の導きを、まあ、期待したわけですよね。そして従っていった。神様は本当に不思議なことをされますよね。ご自身が作られたその天と星、その天体をですね、使って異国の、遠く離れた異国のにいた博士たちに、この巫女の誕生、巫女のご降誕をですね、示されたわけです。まあ、それはちょうどですね、私たちがイエス様を信じるまでにその至ったその過程が皆違うように、博士たちには彼らに分かるように、神様はその星を使ってイエス様を示されたわけです。この方がユダヤの王ですよっていうことを示されたわけですね。でも考えてみたいと思うんですね、星が嫌い嫌いでもみんな分かったかもしれないですよね。そのよっぽどの星だったと思うので、まあでもそれちょっと置いときますが、ね、当時ユダヤの王というのはヘロデ王がいました。ヘロデ王で、彼にも息子がいて、つまり後継ぎがいたわけですよね。イエス様がユダヤ人の王として生まれたといっても、まあ、果たして本当にそれが実現するかどうかは、まあ、実際には分からないわけですよ。そういうことを博士たちは考えなかったのかどうか。また彼らが星に導かれたところは王宮ではなかったわけです。当時のユデ、そのヘロデ王のところに行って、それを今読みましたけれども、記事があったんですが、ヘロデはそれを聞いてこうね、恐れ惑ったってありますが、そこではなかったわけですよね。幼子イエスと一緒にいたヨセフと母マリアも、当然、その王宮の人々ではなくて普通の人でした。幼子イエスを見て彼が、いや、ただのベイビーだ、ね、星は輝いてるけれども、ここに、ね、お父さんお母さんらしき人たちも普通の人、ベイビー、まあ、光をが、ね、ベイビージーザスが光をこう放ってたのかもしれないですけれども、見てね、いや、ユダヤ人の王って言っても分からない、実際分からないわけじゃないですか、ベイビーですからね。疑おうと思えばね、皆さん疑うの得意ですか。いろんなことをね、考えて疑おうと思えばいくらでも疑えたと思うんですよ。けれども博士たちは疑うっていうことではなくって、自分たちに与えられた神様の導きを信じた。9節から11節のところもう一度読むと、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。 そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げた。博士たちのその確信は、彼らが幼子を見てひれ伏して拝んだという行為からもよく伝わってきますよね。ベイビーですよ。ね、母ヨセフとマリアそこにいて、そのベイビーにひれ伏して拝んだっていうわけですが、彼らは本当にもう全く疑う思いがなく、信じて確信を持って礼拝をしたわけですよ。彼らのうちには神様天よりの確信と平安があったので、もちろん宝の箱も宝をですね捧げるっていうことも躊躇なくしたわけですよね。で、私たちはこの博士たちから何を学ぶことができるでしょうか。それは神の御子であり世の救い主であるイエス様に対する礼拝の心、このイエス様に対する礼拝の心を学ぶことができるのではないでしょうか。理由が何であったにしろ、博士たちはイエス様がユダヤ人の王、つまり来たるべきメシアであることを信じたわけですね。それゆえにいかなる犠牲をも払って彼のもとに来たわけです。今の時代と違って当時の旅は、容易なものではなかったでしょう。もちろん時間がかかりますね。労力エネルギーがかかります。費用もたくさんかかったと思います。旅の途中で危険な目に遭うことも考えられますけれども、博士たちはそれを強いられてではなくって、自分たちから喜びと期待のゆえに進んで主のもとにやってきたわけですよね。私たちもそのような心で救い主イエス様と日々交わりを持つこと、お出会いすることを望んでいるでしょうか。私たちを救うためにご自分の方から近づいてきてくださったこのイエス様に、私たち自身も進んで近づいていっているでしょうか。主を礼拝するためにはいかなる犠牲をも惜しまないという主への献身の思いを私たちは持っているでしょうか。博士たちはイエス様に出会うときに何かを受けようとはしてませんよね。これ捧げます、だからね、何年か後王になったらって言って伝えてください、私たちこういうふうに来たので、ね、何か、ね、国同士で仲良くしてください、そういうことではないわけですよ。ただひれ伏して主を拝み、黄金乳香持つ薬を捧げた。これが神様への礼拝でなくて何でしょうか。皆さんは礼拝というと神様から何か受けることを考えられるでしょうか。もちろんそうですね。神様を礼拝する者には、結果として恵みを豊かに神様は注いでくださいますから受けますね。けれども礼拝とは神様の被造物である私たちが、この自分に与えられている私自身、また自分に与えられている全てをもって神様に捧げるべきものです。神様を礼拝するものなんですね。つまり受け身ではなくって、私たち能動体、進んで行うもの、神様を崇める行為、それが礼拝なわけです。この礼拝式に限らないですよ。日々の生活でもそうですが、私たちがそのように進んで主を褒めたたえるとき、進んで主の前に出ていくとき、主を礼拝するときに、主は喜んでそれを受け取ってくださる。何が形がどうこうではなくって、その私たちの心から出たその捧げ物、その礼拝を主は喜んで大いに祝福で満たしてくださるわけですね。マルコの14章をどうぞ、聖書をお持ちの方は開いてください。マルコの14章の3節から9節のところ、マルコ14章の3節から9節のところをお読みしますね。イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたとき、 食卓についておられると一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。このベタニアの女性は300デナリというおよそ1年分の収入に値するその高価なナルド油油をですね、イエス様の頭に注いだ。これを見て何人かの者が憤慨してとありますが、その中心人物はイエス様を裏切ったイスカリオテのユダであったと弟子のヨハネは証言しています。ユダを中心とする何人かの者はこの女性がイエス様にそのような行為、高価なナルド油を塗ったことを無駄なことと考えました。皆さんも同感でしょうか。イエス様ご自身がこれは私への埋葬の用意にと言っておられますが、この女性は他の弟子たちよりもイエス様のことをよく知っていたのではないかと思うんですね。つまりイエス様が誰なのか、この方は一体誰なのか、何のためにこの世に来られたのかを彼女は主へのその思い、その心、信仰を通して知っていたのではないかと思うんです。ですから普通では考えられない、常識では考えられないようなその高価な捧げ物を惜しみなく主に捧げたいと彼女は思ったのではないでしょうか。イエス様は私たちの救い主です。全ての人の救い主です。うちに生まれながらにうちに罪を宿す私たちが神様の御怒りから救われるのはこの方の十字架のあがないによるしかありません。それ以外に私たちが救われる道はありません。その命の恩人である方のために給料の1年分の捧げ物をすることは果たして本当にそれは無駄なことでしょうか。イエス様のその自己犠牲によって私たちは、ね、魂の平安を得た、救いを得ているのですから、主のために自分の命を捧げるべきではないでしょうか。この女性は主に対して自分にできる限りをしました。それが主に対する彼女の心であり、他の人の目ではなく、主の目に喜ばれる捧げ物を彼女は捧げることができた。捧げたいと思った。実際にそれを他の弟子たちが何と言おうが、彼女はイエス様を見て捧げた。このことは東方の博士たちが幼子を見て、イエスを見て、ひれ伏し拝み、黄金乳香没薬を捧げたことと共通するのではないでしょうか。他の人から見たそんなわざわざあの星がユダヤ人の王を示すってそんな保証はないじゃないか、ね、わざわざそこまで行ってしかも宝をね、宝の箱を開けたってありますから宝ですよ、ね、それをそのベイビーその家庭に与えるっていうのがそんな無駄じゃないかって思う人もいなかったとは言えないですよね。でもこの女性とまた博士たちのこの主への思い、神様への思いっていうのは、私はその捧げる心、共通してると思うんですよね。この女性の行為を無駄なことと言ったユダの心はどうだったでしょうか。ユダは主に捧げることではなくって、主から 受けることをいつも考えていました。ですからヨハネが、使徒ヨハネが証言するように、彼はこう預かっていた金入れ、この弟子たち の、ね、あの財布ですよね、そこからいつも盗んでいたと証言しています。彼はそれいつも盗んでいた。神様に対して捧げる心を忘れてしまい、受けることばかりを考えていると、ユダのように主の本当の恵みがわからなくなり、いつか主を裏切ることになってしまいます。今日あなたは主に自分の持っているものを捧げる心、また自分自身をも捧げる心をお持ちでしょうか。主は受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃいました。それは私たちが与える時に本当の意味で受けるからです。与えること、捧げることを忘れた心は本当に貧しく惨めなものになってしまいます。で、私たちがその心を、捧げる心を持つために必要なのは何でしょうか。もしイエス様に、神様にその受けることを期待するのであれば、ね、物何かではなくって主の愛を求めることです。主ご自身を、主ご自身、主から来るその愛を求めることです。私たちのために自ら進んで十字架にかかって死んでくださったイエス様の愛を私たちは信じ受け入れるとき、その愛が私たちを満たして、私たちを捧げるもの、喜んで主に捧げるものへと作り変えてくれるんです。イエス様に鳴門油を塗った女性とそのユダとの違い、それは彼らが主に何を求めたかではなかったかと思うんです。つまり彼女は、この女性はイエス様ご自身を求めた、この方を求めた、救い主であるイエス様を求めたので、彼女は主からのその愛を受け取った。それゆえに彼女は主を愛するものへと変えられた、喜んで豊かに与えるものとを変えられた。一方ユダは自分の益を考えて、主ご自身ではなくって主から何かを受ける、これをしてもらう、こんなふうに導いてもらう、何かをもらうっていう、その受けることをばかりを期待したので、一番大切なこのお方、救い主であるイエス様、そのお方の愛を受け取ることができなかった。結果彼はお金のために救い主を売り飛ばすという、本当に取り返しのつかない罪を犯してしまったわけです。お金のためですよ、結局は。どんな理由であったにしろ、彼は銀30枚で売り飛ばす、そのイエス様を売ったってあるわけですから、彼はお金と交換にこの人を売ってしまったわけです。救い主を裏切ってしまったわけですよね。私たちは誰もイエス様の愛を受けることなしに主を愛するものにはなりません。私たち自身が本当の意味で満たされることがなければ、捧げるっていうのは本当にチャレンジですよね。でもその主の愛を受けるときには、私たちは捧げるものへと変えられるわけです。主の愛はそれだけ十分であり、その恵みは十分であり、主の愛は私たちをそのような与えるものへとこう作り変えてくれるわけです。主はそのような人を祝福のもといとして豊かに用いてくださる、主の愛に満たされることです。アドベント第3週目を迎えたこの時、私たちはもう一度この十字架のイエス様を仰ぎ見ることによって、主のご降誕の意味、なぜ私たちはイエス様のそのお生まれになったことを喜ぶのか、この方がどういう歩みをされたのか、やがてどういうところに行かれたのか、どういう苦しみを遭われたのか、私たちは知っていますよね。そのことも含めて私たちはこの方の前にへりくだるものとさせていただきたいと願うんです。本当の意味で主の恵みがお一人お一人のうちに豊かに増し加えられることを心から主に祈り願います。祈りましょう。愛する天のお父様、あなたは本当に私たちに最高のギフト、 あなたの一人子であるイエス様を私たちのために送ってくださいました。このイエス様によって今日私たちはあなたの恵みを受け、あなたを知る者となり、本当に今あなたと共に歩む恵みの中に生かしていただいています。心から感謝をいたします。神様、どうぞこのイエス様の存在が本当になくてならないもの、頭で理解を超えたところの本当に主よ、あなたが必要ですと、あなたご自身が、あなたが持っておられるものではなくて、また私の益となる出来事を期待するのではなくて、あなた自身を私たちは今求めて、本当に主の愛に満たされたいと願います。この後聖餐式を持ちますけれども、どうぞ主よ、十字架の愛を今日もう一度私たちに思い起こさせてください。どうぞその愛によって私たちを与えるもの、受けることばかりを期待するものではなくて、本当に心から喜んで主に与え、そしてあなたの愛される隣人に与えていくものと、どうぞ私たちを作り変えてください。あなたの愛がなければ本当に私たち自分のうちから愛は出てきません。すぐに飢え乾いてしまう弱いものですけれども、あなたの愛は私たちを満たすだけではなく、そこから豊かにあふれ流れ、周りにも本当に豊かに注がれていきますから、その愛を信じます。どうぞイエス様、その愛によってこの今週の新しい1週間もお一人お一人の歩みを満たし、導いてくださるように、あなたの栄光で豊かに表し用いてくださるように心からお願いをいたします。信じ感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは続いて、聖餐式を持ちます。私たちは今イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。